こんにちは。いよいよ8週目になりました。8週目です。で、もう16週間の半分折り返し地点まで来ましたよね。で、前回まで7週目までで、商材をこう絞って、そしてその中で、オーバーチュアルアフィリエイトして、テストして、で、結果が出て、で一番良かったものをこう一つ今選んでる状態だと思います。でね、まだね、どうしても本当にこれで合ってるのかな、他の人の話を聞いたら、こっちの方がいいんじゃないかな、なんかランキング見たらこっちがいいんじゃないかなっていうふうにこう不安になってると思うんですけども、結局、誰もわからないんですね、売れる商材っていうのは。そう、誰もわからないんです。わかるのは数字だけなんです。もう、感情でコピーを書いたりとか、そのレターを書いたりとか、いろんな商材を決めたりするんですけども、最後は数字で判断するしかないんですね。で、今あなたがこう出した数字で、一定のラインを超えてるのであれば、まずはそれを信じて、その商材にこれから全力投球して、ね、セールスレターを書いて、商材を作って、広告を出して、そしてお金を稼いでいくというステップに入ります。で、その、本番に入る前に、まあ、ちょうどいくつか注意点があるんですけれども、一つ目が、メールがちょっと送れない人がいるんですね。メールが送れないっていうのは、こうメールをこうくれて、それに対してこう、質問を答えて回答したときに、こうメールがこうエラーになってしまう人がいるんですね。で、そのエラーになる原因なんですけど、一つ目にその質問メールをするところにメールアドレスをこう入力してもらいますよね。あれがこう間違えちゃってる人、間違えてるとこうエラーになってしまって返せなくなって、で僕たちもいちいち調べてこうメールを返したりとかする場合もあるので、かなりちょっと時間がかかってしまうんですね。なのでメールアドレスをこう間違えないようにしてもらいたい。もう一つがメールのサーバーがこういっぱいになってるってことですね。何、G メールなのか、Yahoo メールなのか、プロバイダーメールなのか、何メールを使っているかわからないんですけども、あなたのメールボックスがこういっぱいになってきて、僕たちがメールを送っても弾き返されてしまうんですね。で、中にはその、メールを送った方に返事くれないじゃないかとか言って怒ってる人がいるんですけど、基本的にちゃんとしたものにはちゃんと返してるんですけども、エラーになってるので、常にそのメールボックスのこのチェックっていうのをしてください。いっぱいになってたら、まあその、全部ね、それぞれにその削除のやり方っていうのが違うんですけども、メールボックスをこう空にしたりとかして、常に僕たちのメールがこう届くような準備をしておいてください。じゃないと本当に継承の大事なメールとかも届かなくなる可能性があるので、それを少し注意してほしいんですね。そう。それで、まあ本当に8週目で、これから、いよいよそのお金に、あなたが今まで勉強してきたことをお金に変えるステップに入ります。今までは準備ですよね。土台を作って勉強して、で、売れる商材は何かなってこう決めてきた土台の準備の段階だったんですけども、今からこれ、あなたのその知識をお金に変えるステップに入ります。演奏前に一つだけ、本当にこれちょっと言っとかないといけないんですけども、まあね、分かってる人も多いとは思うんですけども、全員社長だということなんですね。そう、全員社長なんですよ。全員起業家で、全員ビジネスマンで、全員コンサルタントで、全員お客さんがいて、お客さんに何かを教えてお金をもらう、その社長なんですね。でも、その社長としての心構えがまだどうしてもできてなくて、何かその従業員マインドセットの人がたくさんいるんですね。ね、不安だったりとか、ね、なんかそういうメールをもらうことがあって、それはしょうがないと思うんです。みんな不安があって恐怖があって、そういうメールが来るのは僕もしょうがないと思ってるんですね。で、そういうのにはちゃんと返すんですけども、どうしてもそのもうお子様みたいな質問をしてくる人がまだたくさんいるんですね。そう。で、もう僕たちは、僕とあなたは何ももう変わらないんですね。僕は今ね、ただ単にその情報ビジネスっていう世界、インターネットビジネスっていう世界で少しだけちょっと成功したから今あなたに伝えられることがあるんですけども、あなたの方がたくさんね、いろんな経験があって知識があって、で、あなたのお客さんっていうのはあなたを先生だと思って、あなたからの情報を待ってるわけですね。だからいつまでもその何か教えてもらうっていう立場とか、何かそのお子様みたいな気持ちでいると、絶対にどこかでブレが生じてきて、お客さんとこう衝突したりとか、このクレームが起こったりとか、稼げるお金が稼げなくなったりとかするので、まず全員その社長だっていうことをこうもう一回ね、強くここで意識するようにしてください。で、そのもう一つ注意点があるんですけども、自分で調べるっていうこと、これは何回も何回も言ってるんですけども、自分で調べる癖をこうつけてほしいんですね。で、これ例えば僕たちがこう質問に答えるのがめんどくさいから言ってるわけじゃなくて、自分で調べる癖をこうつけとかないと、後で本当に困ることになるんです。で、僕自身がその、ね、つい最近まで同じ状況に陥ってたんで、ちょっとシェアしようと思うんですけども、まあ、メンターのミスター X に、いつでも毎日こう質問、いつでも好きな時に質問ができるっていうこう場を設けてもらって、で、毎日毎日こう質問してたら、だんだんと自分で考える能力とか、考える覚悟とか決めるその決意っていうのが鈍ってくるんですね。 これ本当不思議なんですけども、質問癖がつくと、至るところで気が弱くなって、ネガティブになって、ね、自分で調べられなくなってくるんですね。自分で決められなくなってくるんです。そう。だから、最初はね、細かくこう答えていったんですけど、だんだん、その自分で調べられる範囲のものは自分で調べて、そして考えるっていうことをこうやっていかないと、本当に脳はどんどん鈍っていくっていうふうに思ってます。で僕たちは情報企業家ですよね。情報を扱う仕事なんで、考えるのが仕事なんですね。他の普通の何もできないお客さんの代わりに考えて調べて、それを整理し整頓して、まとめて教えてあげるのが僕たちの仕事なんで、その考えるっていう能力がこう鈍ってしまったら、僕たち終わりなんですね。情報企業家じゃなくなるんです。だから、まずその考えて自分で調べるっていうことが、ものすごくこう大事なステップだということをこう分かってほしいんですね。で、もったいないですよね。例えば、じゃあ Q&A でこう帰ってくるまでに、質問して Q&A で帰ってくるまでっていうのに2日とか3日とか、質問のタイミングがずれたら本当に1週間近くラグが空いてしまうことがあるんですけど、それまで何も進めないってもったいないですよね、時間が。そう。で、この時間がこうね、もったいない無駄なことをしていて、宿題が追いつきませんって言ってる人もたくさんいるんで、そんなことだったらもう自分で調べて10秒で分かることっていうのはたくさんあるので、まずちょっと自分で調べてみる癖をこうつけてみる。でね、その時にただ調べるだけじゃなくて、例えばどういう検索の仕方をしたらいい情報が出てくるんだろうっていうことをこう分かってると、自分が Google とかオーバーチュアでそのキーワードをこう作るときに、あ、お客さんはこういうキーワードで検索するのかなっていう穴場のこうキーワードが見つかったりしますよね。そういうふうにして常にこうプラスプラスで考えて、で、その自分で調べてほしいんです。で、僕自身が、まあ、年収がね、2000万円とか、こう、その辺をうろうろこうしてる頃に、持ってた、ずっとやってたことなんですけども、常に自分が何か本を読んだり、何かを調べたり、何かに登録したり、新しいことをするときっていうのは、必ず商品化してたんですね。どういうことかっていうと、本をこう読みながら、こうタイピングして何か商材を作ったりとか、何か、まあ、例えばインフォトップにこう登録する、インフォトップアフィリエーターに登録する画面をこうビデオでこう撮って、それをこの登録画面としてこう撮っておいて、何かの時にプレゼントに使ったりとか、それを商材にしたりとかっていうことをしてたんですね。だから僕は同時進行で勉強しながら商品をずっと作り続ける癖が昔からあったんです。だから人よりもちょっと早いスピードでうまくいったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、何かね、これからあなたが新しいことを調べたりとか、何か新しいものを登録したりとか、新しいツールとかを使ったりするときには、必ずそれをレポートに残したりとか、何かね、まあ、後で説明するんですけども、カムスタジオとかカムタジアっていう、パソコンの操作画面、パソコンの画面をこう、録画するソフトがあるんですね。そういうのでこう、録画しておいて、撮っておく。そしたら、あなたが、これからあなたよりも後に入ってくるお客さん、本当に初心者のお客さんたちのために、それをこう、プレゼントしてあげたりとか、それを商談にして売ってあげたらお金になりますよね。見込み客も集められますよね。そういうふうにして自分で調べる、自分で考える、そして勉強したらそれをすぐに商品にするっていうことをこうしていってください。するともうかなりその全部のスピードが上がります。じゃあですね、いよいよ8週目の本番スタートです。で、商材が決まった。そしてこれから見込み客をこう集めて、そして商品を作ってセールスレターを書いて、で、それを販売していくっていうステップに入るんですけども、今日は、商品の作り方、そして見込み客の集め方っていうのが一番のテーマになります。で、最初のテーマが、一つ目のテーマが、感謝とお金を同時に集める情報商品の作り方を話します。ただね、何か詐欺みたいな商材を売って、バーッとお金を儲けて逃げてしまうっていう、そういう商品じゃなくて、商品を作って、お客さんはお金を、あなたにお金を払ってるのに、あなたに本当ありがとうございます、ありがとうございますって言って、こう、お金を払ってくれるような商品の作り方を話します。感謝もお金も同時に集める方法です。で、二つ目が、同時進行で、情報商材を作っていく方法。同時進行で勉強しながら情報商材を作る方法ですね。で今、あなたが自分の今まで解決したことをこう情報商材にしたか、もしくはこれから今覚えたいことを情報商材にしていくのか、それどちらかわからないんですけども、まあ、その後者の方ですね。同時進行で勉強しながら 0.5 歩先を歩きながら、商材を作っていく方法。早いスピードで商材を作っていく方法というのを話します。で、この話はね、ただ単に同時進行で商材が作れるよっていうことだけじゃなくて、例えばどんな本を選べばいいのかとか、どういうふうな本を読み方をすればいいのかとか、その読んだ本をどういうふうにして商品にすればいいのかっていうことも分かってきます。で、理解力も上がります。例えばその継承で、ね、 例えばビデオを出して1時間後に宿題をバッと出してくる人もいるんですね。わ、早いなと思うんですけども、かといって逆に本当にもうギリギリまでこうかかってしまう人もいるんですね。これはそのサボってるサボってないじゃなくて、本当にちょっと僕はどうしても理解力が悪くてスピードが遅いんですって言って本当に悩んでると思うんですけども、そのスピードが速くなります。理解力も速くなって何か物を作るスピードが速くなります。そう、そんな話をこうしていきます。で、三つ目が、容疑者ではなくて見込み客だけを集める方法を話します。で、容疑者を集めてもしょうがないですよね。よく言うんですよ。あ、俺はリスト5000人いるぜとかって威張ってる人がいるんですけども、でも、実際に何かその人がセールスをかけたら、1個しか売れない、1個も売れないっていうことが起こるんですね。なぜならそれは、容疑者ばかりを集めてるから。感情的に買う準備のできてる見込み客がその中にいないからですよね。で、僕たちは見込み客だけが必要ですよね。容疑者必要ないですよね。そう。だからその見込み客だけを引き寄せる方法というのを話します。で、4つ目が、究極の USP の作り方。アルファベットで USP なんですけども、USP っていうのはマーケティングの勉強したりとか今までね、情報ビジネスの勉強してきた人は知ってると思うんですけども、まあ、ユニークセールスポイントの略ですね。まあ、すごく簡単にかいつまんで言うと、あなただけにしかない、ライバルにはない特徴です。あなただけの特徴ということですね。ライバルにはないあなただけの特徴をこう USP って言うんですけども、この USP が本当に癖物で、多くの人が間違えてるんですね。USP の作り方を。よくまあ、ブランディングっていう言葉とか聞いたことがある人いると思うんですけども、間違っちゃってるんですね。ブランディングとか USP を間違った、ネット、あなたの特徴を出してるから、売れないし、お客さんは興味を持ってくれないんです。でも今日の話を聞いて、最強の究極の USP を作れたら、例えば、あなたが今、この商材を作りたいと思ってて、ライバルに有名な先生がいた。あんな先生にかなうわけないと思ってる人いると思うんですよね。あ、こっちの商材すごい実績がある。叶うわけ。俺、新規の今、俺が入っても叶うわけがない。私が入っても叶うわけない。と思ってるかもしれないんですけども、それを大逆転する方法です。究極の USP があれば、あなたから買いたい。あなたからしか買いたくないっていう状態が起こるんですね。そう。その究極の USP の作り方を話します。で、今回はこの4つをメインで話していきます。で、最初のテーマは、感謝とお金を同時に集める情報商品の作り方です。で、これね、継承ブログをこうずっとちゃんと真面目に勉強してくれた人は覚えていると思うんですけども、商品イコールマーケティング。これ書いてくださいね。商品イコールマーケティングなんです。今の時代は。どういうことかっていうと、商品自体がもうセールスの、そのセールスレターであって、次の商品を売るためのものなんですね。要は、インターネットで今誰でも簡単に情報を発信できる時代になりましたよね。だから、もしあなたが変な商品を作ったら、もう一発でバーッと噂が広まって、2チャンネルに悪口を書かれてクレームが起こって、もう二度とあなたの名前で誰も商品を買わなくなる、あなたの商材を買わなくなるということが起こりますよね。でも逆にいい商品だったら、みんながバーッといい噂を広めてくれて、他の全然関係ないところから人が集まってきて、全然予測もしてなかったところから売れたりということが起こり始めます。もう悪い商品が売れる時代は終わったんですね。そう。誰でも情報を発信できる時代になったんです。僕たちは商品自体が次の商品を売るための宣伝広告じゃなくちゃいけないんです。そういう商品を作っていかないといけないんですね。でね、その今、商材は一応決まった。でも、本当に今まで文章なんか書いたことない俺の文章が、こう、売ってお金をもらっていいんだろうか、売ったらすごいクレームが来るんじゃないだろうか、悪口書かれるんじゃないだろうか、家になんか変な手紙とか電話がいっぱい送られてくるんじゃないだろうか、クレームの電話かかってくるんじゃないだろうかってこう、自分のその書くことに対して自分の商品に対してまだ自信がない人多いと思うんですよね。でも大丈夫です。今日の話を聞いたら本当にライバルがもう絶対に気づかない、どんな有名な先生だろうと絶対に気づかない情報商材の作り方っていうのがあるんですね。法則があるんです。構成の仕方があるんですね。それをこう覚えていきます。そうするともうあなたがどんな相手であろうとも必ずあなたの商品をこう買ってくれた人は結果が出て感謝をするようなその商品が作れるようになるんですね。で、最初にこれを覚えておくと、そのタイピングが遅くてそのなかなか書けない、文章が書けないっていう人がいると思うんですけども、それが速くなります、スピードが。物を書くスピードが速くなります。そう、どんどんどんどん商材が作れて、どんどんどんどんメールが書けて、どんどんどんどんそのレポートが作れてっていう風に、書く、物を作るスピードがものすごく速くなるんですね。でも逆にちゃんと今日の話を、これ、前半の話をこう無視してると、その、大体情報ビジネスを始めて、挫折する人の8割がこれに当てはまると思うんですけども、途中で商品が作れなくなってしまうという状況になるんですね。 要は途中で飽きてしまったりとか、モチベーションが下がってしまったりとか、何を書いたらいいかわからなくて途中で手が止まってしまったりとかっていう状態になってしまうんです。なので、これから僕たちがその情報商材っていうのを作るのに、ものすごく大事なテーマになるので、かなりちょっと気合を入れて聞いてください。で、最初にマインドセットを話します。情報商材をこれから長期的に売り続けて、長期的に稼ぎ続けるための、その商品を作るためのマインドセットを話します。いいですか？で、書いてくださいね。と、商品はお客様のために作る。自分のために作らない。お客様のために作る。自分のためには作らないってことです。で、何言ってんだ村上さん。当たり前だよっていうふうに思うかもしれないんですけども、できないんですよ。で、みんな商品を自分のために作ってしまうんですね。つまり、自分の言いたいことを喋ったりとか、自分の書きたいことを書いたりとか、自分の自慢話をしたりとかっていうのが、ちょろちょろ出てしまうんですね、商材に。そう。僕たちが商品を作るのは、すべてお客様のために作らなくちゃいけないんです。すべてお客様のためなんです。で、これだんだんこれから詳しく入っていくんでわかると思うんですけども、自分のためには絶対作らない。すべてもお客様だけにフォーカスする。見込み客だけにフォーカスするということを考えてください。で、二つ目のマインドセットが、計画 50%、発見 50% です。計画が 50% で、発見が 50% です。で、どういうことかっていうと、多くの人は、商品をこう作ってから、その、何かそれを売ろうとしますよね。僕たちは、見込み客を集めてから商品を作り始めるんです。で、これね、継承で、継承ブログでちょっと話したか忘れてしまったんですけども、この継承っていうのはもともとその DVD を販売しようと思ってたんですね。で、沖縄でその50万円で行ったセミナーがあって、それをこう販売する予定だったんです。でも、継承ブログで、こうやってね、みんなのコメントを聞いたりとかしながら、その対話をしながら考えていったら、あ、これはちょっと DVD を販売しても結果が出る人が少ないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。だからこういうふうに密に連絡が取れて質問がすぐにできて、で、毎週毎週更新しながら、毎週毎週微調整をしながらこう教えていくっていう、こういう今の、こう、週に発行するようなこの継承プログラムっていう形ができたんですね。そう。で、本当に、まあ、計画をいくら立てても、発見が必ず半分あるってことなんですね。そう。計画、どんなに密に計画を立てても、絶対に発見があるってことなんです。新しい何か気づきがあって、あ、こういう方向に行こう、こういう形にしようっていうふうな、絶対軌道修正するところが出てくるっていうことなんです。そう。この気持ちを持ってないと、なんかもう商品をこうガーって作って、はい、売れない終わりだっていうふうになってしまうんですけども、常に見込み客と話をしながら、あ、この形がいいんじゃないかな、こういうものを追加した方がいいんじゃないかなっていうのをこうやっていかないといけないんですね。これはすごく大事なマインドセットなんで、僕たちはその計画 50%、発見が 50% あるっていうことを覚えてほしいんですね。あ、計画は 50% をいい加減立てとけばいいんだっていう話じゃないです。計画は全力で立てる。でもその上でも発見が 50% あるっていうことです。そう、そういうふうに情報商材を作っていかないといけないんですね。で、次のマインドセットが、この前に話したんですけども、復習になるんですけど、商品は壁ですよね。商品は壁なんですね。お客様が欲しいのは、商品ではなくてその先にある結果なんです。商品というのは邪魔なんです。サプリメントでも、その家でも車でも、情報商材でも、何でもいいんです。その結果が得られればいいんですね。それを間違ってしまうと、俺の商品最高っていうエゴの塊の商品を作ってしまうので、お客様は結果を求めている。そして僕たちも、その結果を出すために、すべての力を注がないといけないということですね。商品の形がどうだ、ページ数がどうだっていうことじゃなくて、お客様が結果を求めている。その結果を出すためにどうすればいいのかを僕たちは考えなくちゃいけないということです。そう。で、次のマインドセットなんですけども、見込み客が先と書いてください。見込み客が先なんです。これどういうことかというと、商品を作る前に見込み客を集める必要があるんですね。で、これはかなり、聞き慣れてないというか、うん、今までのその常識から外れた話なので、考えられない人が多いと思うんですね。例えば何かね、こう商品をこう自分で発明して作って、で、それからこれを売る方法っていうのをみんな考えますよね。どうやったら売れるんだろう、この広告がいいんだろうかな、この媒体がいいのかなって考えますよね。そうじゃないんです。僕たちは見込み客を先に集めるんです。で、これ前に話したように、僕たちは見込み客に欲しいものを聞いてそれを作るだけなんですね。自分たちが売りたいものを売るんじゃなくて、見込み客から欲しいものを聞いてそれを売るんです。それを作ってあげるんです。だから、 見込み客がいて、それを聞かないことには商品が作れないんですね。自分のエゴで自分の言いたいことを商品にしてしまったら、見込み客が必要としてない、必要性のないものを作ってしまうんです。だから僕たちは、商品を作る前に見込み客を集める必要があるんですね。そう。あとで、ま、だんだんこれ詳しく話して、テクニカルな話もしていくんで、まあ、今はこのマインドセットだけ覚えてほしいんですけども、商品よりも見込み客が先なんです。これを覚えてください。これを、まあ、これができてないから多くの企業が途中で潰れたりとか、まあ、最初から花が咲かなかったりするんですね。いいですか？で、次のマインドセットなんですけども、私たちは商品を売るのではない。見込み客を進化させることが目的だ。と書いてください。僕たちは商品を売るんじゃなくて、見込み客を進化させることなんですね。そう。で、この考え、このマインドセットがこう定着してくると、まあどういうことが起こるかって、後で詳しく説明するんですけども、情報商材をこう一つ売って終わりだっていうことじゃなくて、あ、次の商品も作って売ってあげないといけないんだっていう気持ちになるんですね。見込み客を進化させるために、あ、次はこの情報が必要だな。新しい商品を作って売ってあげないと。どんどんアップセルをかけてあげないと。もしかしたら他人の商品を紹介してあげないと。っていうふうな気持ちになるんです。そう、僕たちは、何か商品を一個作って、はい、売って終わりじゃなくて、見込み客を進化させることが目的なんです。そのために、僕たち自身がどんどん先に進化しないといけないし、どんどんいろんな商品を売ってあげないといけないんですね。そして自動的にあなたがお金が儲かるということになります。で、まずマインドセットこの話をしたんで、これをちょっと覚えて、これからのビデオっていうのをちょっと見てください。じゃあですね、これから、情報商材の中身について話します。で、まあ、商材のテーマは決まった。でも、一体どういうことをどういう順番で書けばいいんだろう。そして、どういうことをさせればいいんだろうっていうのがこう、まだ見えてこないと思うんですよね。何を書いたらいいのかなっていうふうに迷ってると思うんですけども、僕たちが作る情報商材っていうのは、どういうものをこう、どういう内容にして、どういう順番で書いて、見込み客にどういうことをさせればいいのかっていうことをこう、最初に話していきます。これはまあ商品だけじゃなくて、例えばメルマガとかブログとかこれから書いていくことになるんですけども、それも全部同じです。いいですか。で、これ前に話したんですけども、僕たちは教育、そして学習をさせることが、見込み客にさせることが僕たちの仕事なんですね。で、教育とは引き出すことですよね。引き出すことです。引き出すこと。で、学習とは行動を変えることです。僕たちは見込み客の能力っていうのをこう引き出してあげて、そしてそれを行動させて、その見込み客が実際に何か結果を出して、そして進化させていくことが目的なんですね。そう。で、その引き出す、教育イコール引き出すっていう話なんですね。引き出すっていうのがちょっとよくわからないですっていう人が多いと思うんですけども、まず教育イコール引き出すっていうことについてちょっと最初に説明していこうと思います。で、最高の情報起業家っていうのは、そのお客さんが聞いてるお客さんが話を聞、先生の話を聞いてるときに、あ、俺分かった、あ、気づいたっていうふうなこう感想を持ったら、その成功なんですね。それが最高の情報起業家の仕事なんですね。ああ、あの先生の話すごいな、また聞きたいなっていうのは最高の情報起業家じゃないんですね。そう、お客さんが、あ、気づいた、あ、分かった、それならできるっていうふうに思って、こう理解できて整理できて行動できる状態にしてあげるのが、僕たちの仕事なんですね。で、前回そのね、コピーの話で、毛様体不活系っていう話をしましたよね。毛様体不活系、難しい漢字なんですけど、ちょっと、Google さんとかで調べてほしいんですけども、まあ、要は簡単に言うと、自分の中にあるものにしか人は気づくことができないということですね。自分の乗ってる車がこう通ったら気づくけど、他の車が通っても、気づく気づかないの前にもう何も感じないですよね。そう、自分の中にないものは、何も感じることができないんですね。自分の中にあるからこそ何か感じて、発見して、何気づきがあるんです。そう。まずこの考え方がこの教育イコール引き出すっていうことにリンクしてるんですけども、僕たちは難しい話をしたりとか、何か自慢話をして、その、ね、有名な先生の話をしたりとか、難しい漢字を使ったりとか、誰も知らないようなその、何とかの法則を言ったりとかすることじゃないんですね。相手が知ってることと自分がこれから話すことをこうリンクさせてあげることが重要なんです。そう、自分、相手が知ってることとこれから相手の行動を変えてあげるために必要なことをこうリンクさせてあげて、相手が、あ、それ分かった、それならできるよっていうことをこう言ってあげるのが大事なんです。 そう。それじゃないと、結局、相手は、あ、理解できたってならないし、整理整頓できないで頭が混乱したままで何も進めない状態になってしまうんですね。例えば、もう簡単に言うと、その、SEO はまず、H1 タグをどうのこうのして、メタタグがどうのこうのでっていう難しい話をすることが、情報企業家の仕事じゃないんですね。なぜならそんな話をしたら、H1、よくわかんないな、とにかくでもあの先生の言ってることはすごいんだろうな、有名だしな、で終わりですよね。でも例えば、じゃあ SEO とは、じゃあ例えば、チンコの法則ですとかって言われたら、なんかなんとなくこう、チンコの法則って言って興味を示して、で自分の知ってることとこう結びつくから、あ、そうなんだっていうふうに思って、SEO ができるようになるんですね。そう。だから難しい話をするなっていうことなんです。僕が言いたいのは。相手が知ってることにこうリンクをして、その相手が、あ、分かった分かった気づいたって思って、あ、自分の知ってることと結びついて、そして行動させてあげることが必要なんですね。それが引き出すっていうことなんです。そう。難しい話をしない、自慢話をしないっていうことが一番言いたいことなんですね。シンプルで簡単で分かりやすくステップにしてあげて、そして相手の知ってることをこう例えに出してあげる。そういうような商材を作っていかないといけないということです。で、書いてほしいんですけども、結果にフォーカスすると書いてください。結果です。で、僕たちはその見込み客はね、商品ではなくて結果を求めているっていう話をしたんですけども、見込み客に結果を出させないと意味がないんですね。情報企業家として失格でお金をもらう、もうその資格がないんですね。絶対に何かを喋ったからには、相手を行動させてあげて、で、結果を出させるところまでが僕たちの仕事なんです。ああ、すごい話をした、有名な話をした、誰も知らない話をした、ではないんですね。相手に結果を出させることが僕たちの仕事で、そこにフォーカスしてほしいんです。そう。相手は、行動しなければ何も変わらないんですね。ダイエットをしたいと思っても、すごい話を聞いただけでは、1グラムも痩せることができないんですね。そう。情報ビジネスの究極のテクニックを聞いた。でも、理解もできない、自分の知ってる話ともリンクもできない、そんな話で、ああ、すごいなと思ってるだけでは、1円も稼ぐことができないんですね。英単語を一つも覚えることもできないし、一歩も歩くこともできないんです。そう。行動させてあげないと、相手の人生は何も変わらないし、相手は絶対進化しないんですね。僕たちは、行動にフォーカスするんです。で、見込み客を、ノウハウコレクターにさせちゃいけないんですね。そう。で、多くの情報企業家とかコンサルタントは、なんかすごい話とか有名な話とか、そういう話ばっかりしてね、あの人すごいなぁ、あんな話知ってるなぁって言ってこう感心させて、それでこう引っ張っていって、で、まぁ、最後はね、みんな何も結果が出ないから飽きて去っていってしまう。で、また新しいお客さんを捕まえるっていうことをこう、ずっと繰り返してるんですけども、それじゃいけないんです。僕たちは、お客さんを頭でっかちのノウハウコレクターじゃなくて、知識はちょっとでいいんですね。でも、何か一つでも行動を変えてあげて、相手の人生を変えて、相手を進化させてあげることにフォーカスしてほしいんです。そう、それで、まあこれも話してるからわかると思うんですけども、究極の、見込み客を行動させるステップ。究極の見込み客を行動させるステップ。まあフォーマットでもいいんですけども、究極の行動させるフォーマット。でもわかると思うんですけども、4つの学習スタイルですよね、学習システムか。4つの学習システムですよね。なぜ、何、どうやって、今すぐっていうこの順番で話してあげたら、どんなタイプの人もモチベーションが上がって、そして最後まで行動する。その行動の部分までフォーカスして行動させてあげることができる。で、つまり言いたいのは、結局、難しい話をしない、すごい話をして自慢しない、とにかくシンプルに相手の知ってることとこう関連づけてあげながら、例え話を出しながら、エンターテインメント性を持って楽しまして興味を引き続けさせながら、どんなタイプの人でも行動させていく。4つの学習タイプを使って行動させていく。こういう、商品を僕たちは作っていかないといけないんです。まずこれを覚えてください。だから、あなたがこれからメールマガジンを書いても、ブログを書いても、その無料サンプル、無料オファーを作っても、情報商材を作っても、常にこのね、ことを忘れないで、そのマインドセットを忘れないで、そして4つの学習タイプを使って、相手を行動させてほしいんですね。これをまず忘れないでください。で、ちょっと書いてほしいんですけれども、聞きたいことは3つしかないと書いてください。そう、見込み客が聞きたいことっていうのは3つしかないんですね。そう、これは、僕たち自身が今やってることでも、継承でこうやってることだし、その、メンターのミスター X 数億円稼いでる ミスター X がやってること、昔からやっていて今もやっていることなんですね。そう、見込み客が聞きたいことっていうのは実は3つしかないんですね。今ね、今の時点では、ああ、何を書いていいかわかんないな、あ、どういう本読めばいいかわかんないな、どういう順番で書けばいいんだろう、どういう話をすればいいんだろうってすごい迷ってると思うんですけども、見込み客が聞きたいことは実は3つしかないんですね。そう、たったの3つだけなんです。で、僕たちは、この3つを話してるだけなんですね。あなたもこの3つだけを話せば、見込み客は満足して結果が出て、そしてあなたの商品を次も買いたい。あなたの商品を口コミで広げてくれるっていう現象が起こるんですね。これは、どのライバルも、どの有名な先生も、どんな権威の人もやってないです。そして気づいてないです。そう、だから一発で終わってしまうんですね。一つの商品で終わってしまうんです。長期的に続かないんです。長期的に稼ぎ続けることができないんですね。そう、大事なのは3つだけです。で、この3つは、もう実はあなたは知っています。そう。で、まあ言うんですけども、何かというと、1つ目が恐怖。そう、何か恐怖を持ってて、その恐怖をその解決することを聞きたいんですね。で、2つ目がフラストレーションですよね。何かしらの痛みを感じて、欲求不満になっていて、そして攻撃的になっている。それを解決したい。もっと安心して健康的な感情で過ごしたいというふうに思ってるんです。フラストレーションを解決する話。そして三つ目が、具体的に得たい結果。何かしら、その、まあ、恐怖とかフラストレーションからこう発症してるかもしれないんですけども、何かね、具体的に得たい結果。具体的ですよ。ダイエットしてハッピーになりたいとかっていうレベルじゃなくて、丸キロ痩せる方法とか、丸日で何々する方法とか、具体的な数字が入って期限が決まってるような、タッチができて、この明確で明瞭な具体的な何か結果をこう得られるもの。そういう話を聞きたいんですね。恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果。見込み客のこの3つを僕たちは聞いていて、そしてそれを解決する方法を話してあげる。ただそれだけなんですね、情報ビジネスっていうのは。それを4つの学習タイプを使って、エンターテインメント性を持たしてシンプルに相手の知っていることとリンクさせながら話すと、相手は行動できて結果が出て、あなたの商品を買ってくれて、そして次の商品も買ってくれて、お金が儲かる。毎月40万円、100万円、200万円、1000万円、というふうに儲かるというシステムが生まれるんです。そう、見込み客が聞きたいことは、たったの3つだけなんです。